ネマアイラジオ、目の付けどころがシネマでしょ。まずは目の付けどころがシネマでしょ。映像業界のさまざまなシーンで活躍されているという方のお話をいろいろ聞いてみたいというコーナーです。今夜は素敵な女性のゲストをお迎えしました。まずは自己紹介お願いします。
はい、撮影助手をしております藤沢蘭です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。撮影助手をされている藤沢蘭さんにお話をお伺いします。藤沢さん、撮影助手ということなんですけれども、具体的にどんなお仕事をされてるんですか？
私は撮影助手の中でもこう役職があるんですけれども、はい、チーフっていう役職で、主に露出管理をしている。
脱ぐやつですか？
違います、その露出ではなくて、
もうちょっと脱いでくださいっていうやつですか？
露出っていうのが
違う。すごいなと思って、なんかテクニックあるのかなと思って教えてもらった
かなと思って。露出じゃなかった
、ね、露出っていうのは、はい、この今なんだろう、光がどのくらいの強さで来ているかなっていうのを数字で表すんですけど、うん、
はい、
それの光のバランスを作る人ですね。
それは映画の世界に必要な担当役割なんですか？
そうですね、映像全般になるんですけども、映画以外にもその例えばドラマとかミュージックビデオとか CM だとか、はい、全ての映像におけることなんですけれども、はい、
では藤沢さんは、実際にその撮影助手、露出っていう言葉をなんか言いたくなってしまう私けいちゃんなんですけども映画だけではなく、さまざまなジャンルの映像の世界に携わっていらっしゃるってことですか？
そうですね。
具体的に例えば私こんな作品に関わってまいりましたというのはありますか？
映画です と、今年の2月とかに公開だったんですかね、真夜中乙女戦争という映画だったり、
はい、
ルローニケンシンだったり、
うん、はい、
あとなんですかね、いろいろありすぎて、ちょっとミュージックビデオとかもたくさんしておりますので。
ミュージックビデオもいろいろ関わっていらっしゃる、はい、
そうですね。
まあ、確かに私たちの生活には欠かせないね、さまざまな映像の世界がありますけれども、はい、で今露出っていうね、専門的なお話も伺いましたが、実際にその撮影現場にはどのようなその、担当スタッフジャンルがあるっていうの、一部でもいいから教えていただけますか？
撮影部以外でっていうですね、はい、制作部、はい、演出部、まあ、撮影部があって録音部、照明部、衣装部、ね、メイク部、大道具、小道具、まあ、もう本当いっぱいありますね。
その中でも藤沢さんはその撮影助手という世界を目指して進んでこられたんですか？
実は最初から撮影部を目指していたわけではなくて、
はい、
子役をしていたんです、幼い時に。
目力ありますもんね。
ありがとうございます、
はい、
なんですけど
なんか一本書けないですけど、脚本書きたくなるような目力していらっしゃいま す、 います
なんですけど、なんですかね、出る側がちょっと苦手だったんですね。こう照明当てられたりとかすると固まっちゃうような上がり症だったので、どちらかというと出る側ではなくて映す方のをやりたかったので。
それは実際に子役をしている時に関わった現場のスタッフさんに憧れてとかいうことですか？
ま、そうですね。
はあ、
かっこよかったんですよね。
演じている子供の目線で、その現場で働いている技術職の方々に魅了されるってすごく面白いですし、かっこいいですよね。
素敵なスタッフさんに出会ってたんだなっていうのは思いますね。
私たちがお医者さんに行くと看護婦さんになりたいとか、花屋さんに行くとお花屋さんになりたいとか、ちょこちょこちょこちょこ言っていたのを、その現場でバシッとかっこいい、技術の方に行こう、私はもう演じないっていう、ね、先は露出だっていう、露出までは行ってなかったですけどね。でその作り手側に回りたいという思いから、どのようにアクションを進めていって現在に至るんですか？
大学、神戸にある神戸芸術工科大学っていう大学がありまして、はい、そちらの映画専攻に、入学してお勉強してたんですけど、そうですね、そこの先生だった石井学龍監督という方がいらっしゃるんですけど、
はいはい、
石井監督を通して現場に行かせていただいたりとか、
うん、
参加させていただいたりとか、あと何ですかね、 神戸フィルムコミッションさんの紹介で現場に、はい、あのお手伝い行かしてあの学生の間にお手伝い行かさせていただいて、はい、そこからのつながりで少しずつ現場に出るようになったという感じですかね。
はあ、じゃあもう学生の間からその映像制作の現場にさまざま出るようになって、
う
ん、
そうですね。ただでも最初はやっぱ技術職からいきなりインターンは厳しかったので、
はい、
制作さんのお手伝い、例えばあのご飯炊き出しのお手伝いだったりとか、うん、荷物を運ぶとかそういうところからのスタートだったんですけど、
へえ、そういう撮影現場の技術職の方々って、はいうん、そういうあの制作のお手伝いからスタートするっていうことが多いんでしょうかね。
いやそんなこともないかもしれないんですけど、あの関西だからっていうのも若干あるのかなって、あの今東京在住なんですけど、
はい、
なんか技術やってる方って大体機材屋さんを出ていたりとか、結構身近に現場があるんですけれども、
あ東京だと、
そうですね、やっぱり関西だとちょっと東京に比べると少ない、残念ながらまだ少ないっていうところがあって、入り口が何ですかね、
狭き門、
狭き門だったのかもしれないですけど、今はそんなことないかもしれないですけどね。
うーん、
でも制作からその撮影部って技術職にどうやってこう転換が起きたの？
その現場で名刺を配りまくったっていう、
シンプルイズベストですね。そこはなんだか関西人の香りがしますね。
私はそのこれがやりたいんですよねって言って、その技術部の方に声をかけに行ったっていうのと、うんうん、その現場で出会った方々にこれがしたいんですっていうのを言いまくって宣伝してたんですよね、私こういう人なんですけどっていうのを宣伝してたので、なんか次の現場こういうのあるんだけどって言ってご連絡いただいてた感じですね。
チャンスをつかんだ後に実績を残していくっていうことで自分の現場をつかみ取っていったっていうことですよね。
そういう感じですね。
めちゃめちゃかっこいいです ね、 ね、
ありがとうございます。
ね、今なんかクライミング選手の話を聞いてそこはつかめないでつかんだみたいな、その間に実は名刺配ってたみたいな感じのね。
だからやっぱり自分から行動しないと、待ってるだけじゃやっぱり厳しかったですね。ただ今やっぱり SNS だったりとか、こう自分を発信しやすいものがたくさんあるので、はい、なんですかね、そう今名刺配りまくらなくても SNS で結構アピールはしやすいのかなとか思っております。
確かにスクラップブックとか持っていかなくても、ね、私のページを見てくださいっていうだけ で、ね、作品であったり、いろんなもの実績なんかをすぐに見えるものとして出すことはできますし、あと自分の作品の発表の場っていうのも広がってきましたよね。
そうですね。
さっきあの、まあ、いろいろな現場をね、その名刺を配って次こんなところがあるから来てみないかと言って現場にをどんどん経ていって今のまあポジションにいらっしゃると思うんですけど、たくさん行った現場って現場によってだいぶ雰囲気違うと思うんですけど、こう一番大きな、わあなんかすっごい人いるなみたいな現場ってどんな現場がありました？
作品名で言うと、ジョン・ウー組のマンハントっていう作品だったりとか、はい、もうそれはもう日本語だけじゃなくて英語とか、もういろんな言葉が飛び交ってて、でも人数が多分100人ぐらいいたんですよね、スタッフさんが。なんでちょっともう大混乱ですよね。
そうですよね。
あなたはどこの部署の方でしょうっていうぐらい人がいらっしゃったので、
はあ、学校で言ったら2クラス半が入り乱れてるぐらいの ね、 名前も分かんないなみたいな感じになりますもんね。そう
です
ね。そういう大きな現場で作っている作品と、また、映画だけではなくミュージックビデオであったり、CM であったりいろいろな映像作品作っているってお話ですけども、小さな現場ってなるとどんな人数で一つの作品を作るっていうことがあるんでしょう？
本当に少ないと、撮影部もカメラマン込みで2人だったりとか照明部1人とかでやっていただいて、制作部監督も全員で10人とかっていうチームもありますし、
へー、私たち本当に出来上がった作品をこう、そのバックヤードに どれくらいの人数が関わってるかとかっていうのは想像せずに画面に映ってる人数でしかその作品を、ね、まあ、いった人数換算で言うと考えないじゃないですか。画角に映っている、まあ、戦いのシーンでコピペかな本物かなみたいな人数はちょっと考えますけども、
同じ動きないと探しちゃう。
そうですよね。この人何人いるのかなとかっていうのはありますけど、この大きな作品をどれくらいの人数でどれくらいの専門職を持っている人たちで作り上げているんだろうとか、炊き出しの鍋はどれくらい大きいんだろうとかって普通は思わないですけど、こうやってお話を聞いているとそりゃそうですよね。ものづくりの現場なの で、たくさんの人間が関わって日にちもかけて撮っているっていうことですよね。
そうですね。なので皆さん映画は最後までエンドクレジットを見てくださいね。
エンドクレジットの間に仕掛けがあったり、最近はあの うまいことできてて本当に終わってからちょっとだけおまけみたいな ね、最後にもう一個チョコレート入ってたよみたいなのがありますからね、うん、もうそんなトイレは最初にちゃんと全部言っときなさいみたいな気持ちになりますけどぜひね今日機会にエンドロールの最後まで楽しんでいただきたいと思いますが、はい、これあの実際に子どもの頃に憧れたその映像制作の現場のバックヤードに携わるように、専門職に携わるようになりましたけど、今面白み魅力ってどのあたりにあると思いますか。実際憧れた現場で自分がこう撮影に関わるようになって、やっぱ物を作ってるとかみんなで作ってるみたいな満足度が高いですかね。
そうですね。特に映画ですと、まあ、1ヶ月とか、
はい、
すごい長くて1年とかかけて撮ってたりするので、やっぱいろんな人と関わって一つの作品を作り上げてるので、すごい達成感だったりとか、あと何ですかね、エンドクレジットに名前が載るので、まあちょっと私がこの世を去っても作品は残るぜみたいなところもちょっとありますかねって思ってました。
めちゃめちゃかっこいいので来週も登場してお話を聞きたいと思いますね。皆さんもぜひ映画館でエンドクレジットで藤沢蘭という名前を探して残ってると楽しんでいただければと思います。目の付けどころがシネマでしょう。今夜は撮影助手を務めていらっしゃいます藤沢蘭さんにお話を伺いました。藤沢さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などもお聞きします。今夜はこの素敵な男性がスタジオにゲストで来てくださいました。まずは自己紹介をお願いします。
こんばんは、 N グローイングの大谷哲樹です。
なんでちょっと抑えめで紹介してるんですか。藤沢蘭ですみたいな、
間も開けてね、
死んでも名前が残る藤沢蘭ですみたいな
頑張ってちょっと合わ
せてみようかな。めっちゃ被してきたじゃないですか。
、はい、本日はちょっとイケメンボイスで頑張っていこうと思います。
いいですね。シネマアイラジオになってから、はい、特にあの大谷さん最多出場ということで、
もうほぼ
サブキャラになってますので、キャラクターも前に出していこうと。
名物宣伝
よろしくお願いいたします。今後とも
かの有名な大谷哲樹が今日はどんな作品を紹介してくださるんでしょうか。
はい、今回紹介する作品は9月23日金曜日から公開の犬も食わねどチャーリーは笑うです。
はい、犬も食わねどチャーリーは笑う、
はい、
タイトルだけではちょっとどんな作品かなってイメージがつかないんですが、うん、はい、どんな物語なんでしょう。
はい、本作はですね、香取慎吾さんと岸由紀乃さんが夫婦を演じた笑いあり涙ありの人間ドラマの作品となってます。
うん、
はい、ホームセンターで働く男裕次郎、ある日彼はネットに投稿された旦那デスノートの存在を知る。
旦那デスノート、
はい、うん、夫への日々の不満や鬱憤を吐き出したサイトなんですけれども、
うん、
その内容に圧倒されてしまう裕次郎、その書き手の正体が実は妻日和だと知ってしまい、 夫婦の本音バトルが勃発するという物語となっております。
いきなりめちゃめちゃ怖い展開になって
ますね。そうなんです。はい、
岸由紀乃さんと香取慎吾さんが夫婦って言った時点で、ね、あ、うん、なんかすごいほっこりしてる、うんうん、手つないで買い物とか行ってるのかな、晩ご飯何にするとかってニコニコして言ってるのかな、サラダ美味しいよって今でも言ってくれてる旦那さんなのかなって思ったけど、急になんか怖い感じになりましたね。
そうではないんです。出会った頃こそは本当にね、あのおしどりというか仲のいい夫婦だったんですけれども、
はい、
この物語で描かれるのはどちらかというと倦怠期のようなところで、
うん、
2人の関係性がちょっと変わってき始めたというところになるんですよ。
またなんかリアルな話ですね。そしてなぜか大谷くんがとても嬉しそうにしゃべる倦怠期を迎えたね。
そんなことないですけど
これでも翔平さんや大谷くんからすると、はい、男性側の立場としてその愛して、はい、結婚した奥さんが、まあ、ちょっと最近は新婚当初ほどラブラブじゃなくても、うん、ものすごい悪口を SNS で書いてるわけじゃないですか、
はいはい、
想像したらものすごく怖いですよね。
ちょっともう見たくはない
です、ね、もうなんか書かんでええやんって思いますよね。
言ってよみたいな。
まあ言ってよっていうのを言ったらまた怒られるんでしょう
けど、あんた聞かへんやん。うちの話何にも聞いてへんやん、やるやる言うて何にもやらへんやんってなってくるわけですよね。
もう書かんでええやん。
溜まってんねんこっちみたいな話に。なるほど。でもこれ旦那デスノートっていう SNS は実在するんですよね。
そうなんです。サイトがねあってですね、そこにはこういろんなあの奥さんの日々の
ほぼホラー映画の説明じゃないですか。
今度ホラー映画じゃないんです
けど、めちゃくちゃ面白いんですけど、
驚々しい感じになってますけど、そんな作品ではないので。
女性の方はね、割とこの作品のテーマってなんか怖い映画っていうよりなんかちょっとテンション上がるというか、ストレス発散も兼ねてなんかみんなで行こうみたいな、ランチもしようみたいな感じに思うんですけど、若干2人がこれはね旦那のねっていうテンションが重みを感じますね。
男性から見るとね、ちょっとある意味ではホラーなのかもしれない作品ですよね。ただブラックコメディという形でもあるので、あのもちろんあの笑って見ることできるんですけれども、あの個人的にはズキズキ刺さる部分もあります
、はい、そういえばお二人とも少しお痩せになった映画鑑賞後の模様で若干やつれているような気がしますけれども翔平さんもご覧になられたんですよね。
はい、見させていただきました。もちろんズキズキきますよ、
うん、
そのまあ多分結婚してるしてない関わらず男性の人がなんか思い当たるところがあるような書き込みが多かったんでね、
う
ん、
思い当たるところがあるというのがやっぱり刺さるっていう、
うん、なんかまあでも映画自体はそれで刺さるっていうよりもすごい明るい、
う
ん、なんか
そうですね、
まあコメディっていう部分もあるんで、うんうん、すごいテンポよくテンポよくズキズキくるちょこちょこツッツッツッって入ってくる感じですね。
あ、いいですね。ロックの名曲みたいな
リズムを取りつ
結構長いんですけど展開も多くて心に刺さるリズムもあるんですよねみたいな。
でも結果ハッピーみたいな、
うん、アーティストはクイーンですみたいなでも確かにね、
はい、
キャストの皆さんを、まあ岸由紀乃さんと香取慎吾さんだけではなく、はい、
うんうん、
見ているとすごくその楽しい
あの、そうですね、
はい、ポップな展開を迎えるんだろうなって、うん、だからこそその中にあるブラックがいい具合に効いてきて、うん、面白くてその深みのあるちょっとあのホラーテンションで説明したくなるような部分も出てくるっていうことですよね。
そうですね、まあ、それこそその題材が結婚というところはあってで、
うんうん、
あの他の方で同僚を演じてる方井上海さんとか的場浩司さんとか出られてらっしゃるんですけれども、うん、まあ、彼らも結婚というところにはこういろいろとね思い当たるところがあって、
うんうん、
そこでこう登場人物たちがあの考えていくことになるんですけれども、うん、ね、今の時代の結婚とやっぱこれまでの結婚というところはちょっと違うので、
はい、
今までいろんな、ね、名作で結婚という題材描かれてきましたけれども、
そうですね、
今回ちょっとね変わった話になって、
確かになんか現代っぽいっちゃ現代っぽいですね。
うん、 その旦那デスノートっていう SNS の書き込みサイトがあるっていうのももちろん現代ならではの、はい、
そうですね、
実際にもありますし取り上げ切り口ですもんね、うんうん、でも普遍的にその一緒に生活をするようになるとやはりフラストレーションが何らか溜まるっていうところの、そのコミュニケーションが取りづらくなったり、どちらかもか、もちろんどちらともが溜め込むみたいなところをどのように発散して折り合いをつけて新しい夫婦の形を作っていくかっていうところですよね。結婚したことないですか？3人ペチャクチャ喋ってますけれどもほとんど想像の世界ですけど
、まあ、私もですけどね
ですよね、こういうね映画のね勉強ばっかりしてるんですよ
いやでも人生ね経験という
か、そうなんですよ、
映画の中でね
めちゃめちゃ結婚してためちゃめちゃ経験してますよ映画の中 で、
そうです、ね、
夫婦喧嘩も結構経験してますし、
結婚も何度も経験するんですよ、多分人も何人も助けてると思います。
私そして何人かちょっと殺してるかもしれない
怖いですね、
はい、あといろんな家にも住んでますけどね映画の中で。でもそういうことを考えるとこの作品で、結婚している方が見る見方と、はいはい、我々のようにいつか知るかもしれないな、うん、分かんないけどっていう世代が見るっていうのと、うんうん、また全然見え方も違ってきそうですよね。
そうですね、それこそ結婚している方はあの奥さんとか旦那の方に思うことあるでしょうし、
うんうん、
まあ、そうでなかった場合は、まあ、これからのっていうのももちろんですし、男女間での何でしょう理解の違いとかそういうところも、
は
あ
は
あ、まあね、あの、当てはめることできると思うので、
うんうんうんうん、
その点では誰でも楽しめますよね。
夫婦で見に行くのは、
はい、
一緒に並んで見に行くのはおすすめですか？
どうなんでしょうね、
おすすめではないのですか？
僕結構おすすめ派ですよ。逆に話題のその後のなんかいい展開に結びつく切り口になるんじゃないかと。
お前もこういうこと思ってたのか、
はい、
気をつけるわ、うん、ありがとう、じゃあ私も言うけど書き込んでるんだマジかみたいな話も含めて、
明るい未来になるかもしれないと知らんけどです。
だいぶチャレンジャー大谷くん的にはどうですか、その一緒に夫婦が見に行くっていうこと。
そうですね、でもあのそれこそね、逆にお互いどういうスタンスで相手のことを思ってるかとか、
うんうん、
ここで本音バトルを繰り広げていただきたいと思いますね。
でも聞きやすい一つになるかもしれないですね。
そうですよね、
確かにね、今更自分たちのことで話を展開させるのは難しくても、映画のストーリーに合わせて、うんうん、なるほど、私はじゃあ映画館であの席を選ぶときに前が2人ちゃんと埋まっていそうな席でどうか夫婦が座りますようにっていう
楽しむタイプ、
夫婦越しに映画を見るっていうこの後どうなるんだいやるわと楽しんでみるといいかもしれないですね。犬も食わねえとチャーリーは笑う、後ろでケイちゃんも笑ってたみたいなそういう作品が一つ私の心の中で出来上がりそうですよね。ぜひ皆さんも一緒に見に行く方はご自身で選別なさって、知らんけどという私たちの言葉をちゃんと覚えておいてですね、ぜひ映画館で楽しんでいただきたいと思います。犬も食わねえとチャーリーは笑う、改めましていつからどちらの映画館でしょうか？
はい、9月23日金曜日から東宝シネマズ西宮 OS、 東宝シネマズ梅田、東宝シネマズ2条他で公開となります。ぜひ劇場のホームページなどをご覧いただければと思います。
先読みシネマ情報、本日は N グローイングの大谷哲樹さんに犬も食わねどチャーリーは笑うご紹介いただきました。大谷くんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。